はい、始まりました、岡本ラジオ第3回。本日はね、すごいいろんな人に集まってもらったんで、自己紹介からしてもらいたいと思います。じゃあこっちから。
長三流のタクです。
はい、サブロクの達郎です。
MTTR のモヒです。
で、最後に岡本です。なんかすごいテンションみんな低いけど
大丈夫かな？ BGM とかいらない、大丈夫これ
BGM
は。確かに
後で足してよ、なんか
ジングルとBGM 足してしまうとまたなんか著作権問題最近流行りそう
だね。
で、まずですね、一番最初にどのチームが良かったか悪かったかというあたりをちょっと
悪かったかまで言
う。悪かったのはいらんかな。まあ、何でこの目的は、まあ、僕がブロック書いてんのもそうなんですけど、デライトとか行ったら、まあ、審査員がいて評価して1位2位決まってってなってるけど、まあ、それ以外にもこう評価の軸はあるんだよというかね、要は別に1位になるのがあんたたちの目的なんですかっていうのもあって、まあ、ね、特にタクさんとかいろんな意見持ってると思うんでね。てかこの辺の人たちはなんかすごい自分の意見をいっぱい持ってると思うんで。
でも僕はそんなことないですよ、普通です。
本当ですか。あ、じゃあ達郎、じゃあどのチームよ、覚えてるチームとか良かったチームある？
ああ、そうですね、
一番、まず一番すごかったチームは俺絶対ゆで卵やと思うんだけど。
あ、
見てない
確かにすごく気にはなりました、
うん、すごかった、すごかったんですよ。
ど
う、
一般
の1年生のチームみたいな、 DJ のたちなんですけど、すごいキャラの女の子がいて、
もうね、演技多分5人ぐらいかな、チーム。
いや、6人い
た気がする。6人かでやってて、その子がすごすぎて、うん、途中からもうその子にしか目がいかない。でその子は縄に触った瞬間面白くなくなるんですよ
ガッチゴチになっちゃう。
やべえ、すぐ見てえな
だからね、ですごかって、まあ、一番面白かったんですけど、うん、まあいかんせんその子以外を何も覚えてないっていう。
そうですね、
うん、男の子が何人かいて、女の子も何人かいたかなぐらいだからもうね、縄跳びしてるのにこっち側、逆側しか見ない、その子しか見ないので、ね、
逆にちょっとあれですよね、難しいですよ、ああいう爆弾は
あれはすごいすごいっすよ、本当に。ダブルダッチで初めてね、笑って泣きました
個人では MVP をあげられるけどって感じ。
なんか DFF で MVP もらったらしいんですよ、
う
ん、まあでも一番目立ちましたね、審査員で最後サナさんがなんか言ってたじゃないですか、うん、なんか赤いなんとかの子が良かったみたいな、
は
い、
言ってた。
その子あんまりジャンプしてなかったから、もう少し頑張りましょう。
そう
縄に関与して頑張りましょうみたいな
まあちょっと縄に関与できない、あれで縄に関与してあの存在感出したらね、
いや
ダブルダッチ界のこの新たなスター誕生ですよ。違う
なんかゆるキャラみたいな感じ。
ゆるキャラ
み
たい
な。まあ大事だよ。
まあ、キャラクターって大事ですよね。そうですね。
っていうのをちょうどね、その話をしてた時に翔一さんがいて。
うん。うちの？
うちの翔一さんが。
有名な方じゃなくて、うちの方の翔一。
有名な方ってあれですか？
山本？
ああ、そっちか。何話の
ね。
あ
もう一人、カスオ翔一さんもいます
けど、ね、うん、僕の中にカスオ翔一さん、
翔一ランキングだと
僕の中ではカスオ、
カスオナンバーワンか、うん、
まあ、この被害全然通じないと思う。
何人分かってるみんなポカンだと思う
まあまあそのチームいましたと。まあ他はなんか良かったチーム、
良かったチーム、
良かったチーム、
どうすか。
いや俺は基本ほとんどオープンの途中からしか見てないから、はい、その中ではやっぱり B ジャックがナンバーワンだった
よ。ああ、1位になった B ジャック、う
ん、あれはもう本当トータルで完成されてたから、雰囲気と服装と演技と音と全てまあこの過去からの中でも5本の指に入るでしょうねって思ったけど、
まあ、完成されてましたよね。
完成されてましたね、確かに。ランナーは今年1位から何位かまでずっとランナーでしたけど、
7位だっけ全部それはまあしょうがないなって思って、
なんかそう、あのね、うまさとか完成度で言えばもう明らかに他のとこよりは良かったんで、それはすごかったんですけど、まあ、ぶっちゃけあんまり覚えてないですよね、うん、っていうのが、
まあまあまあ
まあ、いつも通りですけど、まあ、もはや この子にいるメンバー多分全員ダブルダッチ見すぎて覚えれないと思うんですけど、どうですかね。普通の演技では覚えない。もう僕なんかも全然覚えないです。
まあまあまあ、そうですね。どうしてもやっぱり似通っちゃうんですかね。
何かと昔の何かと一緒とかになってしまうと、なんかもう新規性がなくなって。
それはなんかね、あのこの間長老会でも話したんだけど
気になるな。
長老会ね、
長老会
メンバーがそうだったんだよね。
長老委員に、
長老委員
一番年下だったでしょ、たくさん。
いや俺は長老会ではないから。
あ、そう。
ただあの
参考メンバー、
懇親をする
長老会にお伺いを立てる。何を言ってたんですか。
いや、なんかそのデライトの評価基準ってあの他と違ってさ、項目で、
はいはいはい、
項目別で点数つけてそれのトータルにしてるから、あのそうするとあの全てをやんないと勝てないから、全てを やるような同じようなチームしか、
あ
で今現状やっぱ学生が目指すのってデライトで勝っての NDDL をアポロシアターを目指すじゃん、学生って一番が、だそれがトップにあるから似たようなチームばっかりになるんじゃない
かという、
ないんですかっていう感じで
お伺いを立てた、
うん、丁寧語を使ったかどうかは
そしたら答えは何なんですか。
一応あの、まあ、長老の意見としては、 あれは あくまでもその NDDL の
予選
選抜だから、うん、そちらの方の審査基準に合わせて、うんうん、あの基準を設けてるっていう話で、うん、別にそれに合わせる必要ないんじゃないのっていう
実際だって行ったら勝ちますもんね。
そうだってもうゲストじゃん。
いや、そうそうそう
そうですね、うん、
ただ純さんとしてはまあそちらをリスペクトしてまあもともとあるね、あの昔からやってるやつはリスペクトして、たとえ ADDL であってもリスペクトして、その審査基準とかをあの国内の大会では守ってやっていきたいっていう話は言ってた。
結局でも NDDL の審査基準とデライトの審査基準ってまあまあ一緒なんですか。
だからその項目で分けてるのとか一緒らしいんだけど、うん、
なんか NDDL はいろいろ審査員がすごいという話をいろんなとこからね、
だからそれ聞きますからね、通りにやってるわけではねえだろうなっては。
そうそうそうそう、
そこまで言うなら完全に一緒にしちゃった方がいいなと思いますけども。
まあ、ちょっとじゃあデライトに話戻しましょうよね。こうまあオリジナリティとかがやっぱ重要じゃないですか、うん、ある意味ね。でまあ僕らとしては、まあ、僕ら一括でくくっちゃってますけど、あの、まあ、個人的には全然やっぱり覚えるチームが年々少なくなってくるっていうのは多分自分の問題で、
そうそうそう、
要は過去に見すぎたせいで覚えられなくなってくる、まあま
あ、そうですね。やっぱ新しい刺激が来ないと野見さんは覚えないですからね。
そうっていうこともあるんじゃないかと思ってたんですけど、でそこを超えるオリジナリティをデライトに出場する学生たちに求めていいのかっていう、3年ですよ、 2,3 年でそこまでいけます。
俺は無理
そうそうそう、
無理やってほしいですけど、
うん、まあだから1チーム2チームね、そういうチームが多分毎年出てきてるんでしょうけど、例えばデライトの心の中にあるのはマッドですよ、
うん、マッド
白マッド、白マッドを見てしまうとあれを超えるチームちょっと
今んとこいないです
よ。ですよね、
あれすごかったね、
足元にも及ばない
ナンバーワンですよ
本当に
すごかったね、
長老会でもマッドがナンバーワン
もうお墨付きがもう
だからね、本当に困りますよね、そうなると見る方が
困る
あんなやられちゃったらもうね、
本当に本当に。でね、この前あのデライト行ったら、うん、あのまあ、あるキッズのチームの親がいて喋ってたら、 もう同じようなこと言ってるわけですよ、
はい、
結構いろんなチーム一緒で、うん、なんか縄の外でアクロバットしても面白くないとか、うん、で結構親でもこう見てる人たちはすげえ目が超えてレベル上がってるんですよね、
うん、
それをやってる人はあんま分かってないと、
まあ、
分かってないんかな、
分かってると思います
けど、ね、いや分かってないでしょ、
ほんまに、いや分かってると思うん
ですけど、分かっててもできない、
うん、そのまあうちの僕の後輩とかの話をすると、誰に向けてそのパフォーマンスをしてるのかが全く見えてこない子たちもいて、
うん、その辺がもう深刻だ
そう結構、いやでも他の団体でも多分いるんじゃないかなって思うんですよね、僕は。自分たちが楽しくするためにやってるのか、
はいはいはい、
大会であくまで勝ちたいからやってるのか、お客さん本位でやってるのか、そこが全く見えないチームが多くないですか？
うん、それは、うん、何だろう、学生の、まあ学生の中ではそういういろんなこう目的でやってる人がいろいろいていいと思うんだけど、見る方としては見る方としてはやっぱ観客に対して演技をしてほしいから、
それすら決まってないのがあれって言ってるわけでしょ、達は。
そうですね。
だからなんでみんなデライトに出るのかがよくわかんないんですよね、僕。
みんなが出てるから。じゃあ個人的に今思ったのは、あの野球とかやったら、もともと野球やってるんですけど、こう試合大会とかあるじゃないですかね、そこに行くわけですよ、うん、はい、それは普通なわけですね、
うん、そうですね。
ダブルダッチもこう大衆化してきて、普通は大会に出るもんだという感じで出てるだけで、
大会に出るのはいいと思うんですけど、なぜデライトにそこまで
試合を、みんなが出てるから、
やっぱ夏の風物詩なところが、そうそうそう、
やっぱすごい先輩たちがニューヨーク行って、うん、世界一だってこうどやってやってるからでしょ。
世界一にな
りたい、なりたいと思うよ。
ニューヨーク行きたいって本当に思ってる子は多分そんなにいないです。
いや、まあそうか
もね。少なくとも僕の後輩付近では、
まあ、うちの後輩付近でもそう、
うん、うちの後輩付近でもなんかそのこの3サークルちょっと違う気がするけど
なおさらなんでデライトなのかっていうところになりますね。
でもまあこの前タクさんと喋ってましたけど、やっぱりこうダブルダッチしてる人たちの前で自分の凄さを見てほしいっていう欲求ないですか？
いや、それはもうも
ちろん、それデライト結構場としてふさわしくない、
まあまあまあ、今コンテストがあのふさわしくない場になってしまったから
それはどういった意味で、
あの大体が1日目で終わるのに、1日目は体育館でやって
うん、うん、
観客に対するというか発信する場でなくなってしまったんだよね、うん、
そうそうそう、なるほど、
はい、限られたあのチームだけしか2日目に進めないで、うん、そのチームしかあの世に出ないというか、
うん、
発信できないんだよね、昔と違って。
そうですね、
そこはかなりありますね。
なんかデライトとコンテストの立ち位置が逆な気がしますね。
うん、そうだ、デライトはなんか場としては今一番発信できる場になってると思うけど、
うん、
そこをだからもう少し違う大会も来てくれたら面白いわけですよね。ただまあそれに対抗できるのは今とかあまりないと。
なんか大会作るってしんどいですからね。
大会自体はいろいろあるけども、その全国のダブルダッチしてる人が注目する大会っていうのがあんまりないと、
うん、
それはないですね、
うん、デライトということで、セクシーコマンド、
はい、
すごいよマサルさん、
すごいよマサルさん。
あれ誰が決めたんですか？
俺が勝手に決めただってみんな知らないもん
マサルさん超面白いじゃないです
かみんなちょっとセクシーさがみんな足りなかったから、チームにセクシーってつけようと思って。
なるほど、
勝手に
勝手に。
なんかだって練習してるとき、まずセクシーポーズとか言って最初
大事ですよね、それはね。
をこうセクシーメイトたちに伝えてたわけですよ。
伝わりました。
そしたらなんかセクシーメイトっていう単語が Facebook のエラーに引っかかるらしい。
なんか、ね、確かに確かに、
なるほど
なんか
まあでもそっか、そうですね、うん、
カタカナやったら良さそうですけどね。
このセクシーメイトたちと出ますみたいな感じで投稿しようとしたらエラーで、ね、ちょっと俺酔っ払いながらそれやろうとしてたから小1時間かかってしまった何回もエラー
ようやく気づいた。
あ、セクシーメイトだ、
これだ
まあでもセクシーコマンドは 個人的な心に残ってるチームの一つではありますけどね。それは理由がいくつかあって、一つは知ってるからっていう、もちろん。でもそうじゃなくても多分かなり他とは違う要素をふんだんに取り入れた感じだったんじゃないかなと思うんですけど、どうですか。もひとかだってね、全然知らん人たち
が。そう、いや、なんか今日多分初めましてな。
初め
まして。心境の地でダブルアクション。口だけはやたらでかい。
あの、なんてこったいの、う
ん。はい。なんかその辺にいました。
うん、見たことはある。
ピエロ、ピエロ。
あ、ピエロ
だった。その顔出てない。顔出てない。
はい、で、セクシーコマンド。
セクシーコマンド。いや、なんかどうしたいのかなっていうのは、すごい上からな感じになってしまって申し訳ないですけど、うん、なんかどうしたいんだなっていうのは見えた気がしたんですけどね、
うん、あれはもともとやりたいコンセプトが決まってて、うん、もう音楽とかも決めてて、うん、それからのこう、
はいはいはい、
集合だったので、
うん、いやでも本来そうあるべきだと思うんですけど、
ね、何も迷うことなく
そうパフォーマンス作るのって多分結構最後の方の工程で、うん、ちゃんと頭でどうしたいかを練って、でそれのプロセスを考えて最後に作るっていう感じなんですけど、僕の頭の中では、うん、まあ、理想論ですけどね戻るんですけどね結局、うん、それちゃんとできてるところが今回少なかったんちゃうかな。今回っていうか全部ですね、過去を通して過去の大会全部でそれがちゃんとできてるとこってどんだけあるんかなっていうのはすごい疑問なんですけど、どうしたいのっていうのが全然わかんない
なかなか難しい話題が飛んできましたけど
まあそういうのは難しいね
そう、そんなに難しいのにデライトに100個のチームが出てるじゃないですか。
すごいよね。
うん、それがすごくて
だからそういう目的じゃないねんってみんな、うん、そのパフォーマンスをしたくて他の人に見せたくてとかじゃなくて、うん、とりあえず大会があるから出るっていう、
いや経験を積むっていうのが重要なのもある意味分かる。
一般的なこの流れをやっぱさっきも言ったさ、こう視聴杯に出る、野球の視聴杯に出るみたいな、
ね、
甲子園の予選に出るみたいな。
だから野球は大会がいっぱいあるからいいですよね。観客は見たいところに行けるじゃないですか。甲子園だけ見たい人もいればプロ野球だけ見たい人もそこに行けるじゃないですか。でもダブルダッチの大会ってすごく少なくて、年にでかいのって片手で数えられるほどしかなくて、
あ
でも僕らは見たいんで、じゃあ行くかって言ってデライト行って、お100チームぐらいあるって言って同じようなチームをバーって見て、うん疲れたなと思って帰るっていう。
やっぱその大会でその何十チームも一緒に見るから、
そう
っていうのはあるよね。そうだから単発でさイベントとかで見るとすごいチームがいっぱいあるわけで、うわーって思うけど、並べて見ちゃうと、う
ん、そうなんですよね、
違いが見えないっていうのが大会で見る観客側のあの不満なわけで、
さっきもオリジナリティの話しましたけど、やっぱね見てて一番思ったのは一般が面白かったですよね、
うん、そうなん
だ。最初にあったってからっていうのはもちろんね、最初にあった方がこう、
まあ、ハードルが低い状態だ、ね、
っていうのもありますけど、一般の方がやっぱ多様性があって、
うん、面白かった。今イーストで誇るべきは多分一般の層だと思う。
そうそうそう、
唯一関西に勝ってる
部分だ関西一般ほとんどいない
でも今年なんか結構ワイワイしてるみたい
ですで噂はね、なんかゴッドゥーザとかも出るとか言って
バットマンクルーから何人かと。
あ、そうなんや。
何人か。ああ、そうなんだ。
え、それ子供たちと一緒に出るってことだ。あ、違う、でも子供キッズ出るな。去年のワールドジャンプロープメンバーが最終集結とかしたと。
可能性もありますね。まあ、内容は知らないですけど。
全然分からんけど。まあ、でも本当に一般は良くて、まあ、なんていうか初心者的な一回生的な人たちの初々しさもありつつ、うん、
フレッシュ。
フレッシュ。そうですね。
そうそう。それはなんかまあ応援したくなるじゃないですか、うん、でそしたら高校生、高校生コマライス、
高校生、
うん、ライス、あそこめっちゃうまかったですよね、うん、もう多分一般出た中で一番名はうまかったんじゃないかぐらいの
そうだね、
名はそうですね、
そう
コマライスは見たわ、
あそこよかった。でかといえばまあ、所属一般と言われる、うん、要は OB とかね、うん、の人たちがいろんなことして
マジックエイトとかね、
マジックエイト
ガチだったねあれね、あれ俺見てなかったから あの後から映像で見たけど、
あ、生で見てたらその100倍いい、
そうそう100倍、あそこはね生で見ないとね、
ダブル8はそういうあれだよねサークルだよね、
そうですね、あそこは、
あそこはみんな
サークルの力がすごいです、うん、
ちゃんと客向きの演技をするよね、どのチームも大体
やっぱ監督がうるさいんで、
うん、うるせえよなあいつ
俺もその監督とめっちゃ仲いいんで俺もワーワー言っちゃうタイプなん
で、いや終わった直後のマジック8にあって下やにあったんだけど、なんかいやなんかそうでもなかったみたいな的なことを言ってたからそうだったんだと思いながら映像を見たらガチでちゃんとやって
る、あそこで個人的には一番でしたよ、うん、
ですよね、
あれ良かった、え、あそこどこが良かった、一般、一番、
一般ですか、一般はゆで卵ですよ、
ゆで卵は、ゆで卵ですよでもまあダブルダッチパフォーマンスしてはあそこパフォーマンスしては良かったけど、
あの評価基準何かで全然違います、
ダブルダッチパフォーマンスしてはどこが良かった、
一般ですか、
一般、
パン、
まああのね、いやまあ頑張ってたというかユッティキングダムというチームがあったじゃないですか、
うん、
あそこもまあ非常にうまかったんですけど、昔からのそのオープンのすげえ蜂が来たな、
でか
っでも刺さないタイプですよ、あれさ、大丈夫
大丈夫大丈夫、まあそのランナーはとかね、関東がよくやる、うん、こうかっこいいような演技をまあやってたのは分かるんですけど、うん、ちょっと新鮮さが全然なかったっていうのと、
そうですね、
なんかこうね昔からのことやってるなみたいな感じ、
新規性って大事だと思うんですけどね、
で特に彼らはね能力めっちゃあるじゃないですか、
あそこ別にランナーは肩よりしてないんですよね、そんなに、
う
ん、
そうだね、
所属的に言えばランナーはと DSP と、まあ、関西から、
はいはい、
ではすごいある意味多様性に富んでるはずなのに
まさにオールスターって、
そう、
もっとただもっとできたと思う、
こう名前負けしてたというか、
あ、
期待値はすごく、
そうか、
もうユッティキングダムの時点で、あの、すごい期待してだからその、結構やっぱガチで多分練習してたんだろう
って言ってますけど、
そのガチさと期待がちょっと合わなかった感はあるよね、
ありますね、でその点ハローグッバイ、まあそこもぶっちゃけ言うとなんか似たようなことを見たことあるようなないような感じでしたけど、
まあまあまあ、
ハローグッバイ俺まだ映像も何も見てない、なんか載ってないから、
僕撮ったのありますよ去年のイーストの優勝したチーム、トレジャー、
ね、まあ、メンバーがまあそうです
からね、なんかあの演技があった後に、まあ、あったまとかやってる途中から後ろの高校生たちが、うん、なんか東大っぽいみたいな、アクトっぽいとか言ってて、そうそう、だからまあなんか多分こうアクトっていう、こうブランドというか、でトレジャーより多分ちょっと前からそういう感じの演技が多かったんじゃないですか、だから今年オープンに出てたあの女の子が缶切りしてたチーム、
うん、
なんかレッドプルを模した缶を作ってたチームがあったんですけど、
いた
なんか多分ああいうのを含めてなんか東大といえばそういうものっていう認識があるんですかっていうか、
いやでもここ最近本当トレジャー
ぐらいから
ですかね、ああいうなんかストーリー性というか、
そうそうそう、
ちょっとコミカルな、
まあなんかハローグッバイもね、やってる技的にもなんかその辺トレジャーと、あとコンテストになんか出てましたよね今年、なんていうチームか忘れたけど今年出てたんですよその
ペンタフラムかな、
あペンタフラム、そうそう、ペンタフラムとかの技があの3倍のとこからこう日本の名を同時に同じ回してるとかね、あの辺結構ペンタフラム、
まあ、メンバーがそうです
ね、そうそう
まあそれでは上げ下げからなのですかね、
ああ確かに、
はい、上げ下げは面白かったもん、
うん、あれ面白かった、
ストーリーやっぱなんか頭いいなってすごくちゃんと考えてパフォーマンスしてるなっていうのを感じますね、
考えて作んないとダメだと思うんですよね、
ハローグッバイででも言いたかったことは、その流れを引き継いでというか、 なんか同じような雰囲気で同じ技をしてたので、うん、個人的な評価はちょっと低かったんですけど、
まあ、それもだからさっき言った僕らが知ってるってい
う、そうそうそうそう、
あれですよね、
でそのダブルエイトの何でしたっけ、マジックエイト、
マジックエイト、
マジックエイト、僕はすごい新規性あったんですけど、多分関東の人は なんか見たことあるってなったんですか。
トゥーリーなんて言ったらですね
、まあ、そのままダブルエイトだよねって感じ。
そうですね、ザ・ダブルエイト、
ダブルエイトのいいところを出してきたなっていう感じ。あ、
ダブルエイトとギャラクシーの雰囲気をちょっと入れつつ、うん、なんか成蹊大学の雰囲気ったらあれですね、うん、
なるほどなるほど。今後ね、まあこれめっちゃ話変わってますけど、こう見る側どう見たらいいんですかねどう楽しく見たらいいんですか
それ難しいですね
もうなんかね、あのこの感じやと、まあ、デライトキッズは面白そうだから行くんですけど、なんかジャパンだけでいいような気もしなくもないですけど
まあそうです、予選です
よ、そう
地方大会なんで、イーストとかウエストとか、
どうなんですか、こう見る方どう見たらいいですか。どんどん知り合いが減ってきて、特に関東来て
そうですね、僕らはまだその後輩がいたりするんで、
どうしたらいいんですかね、この葛藤葛藤ではないけど、
まあ立場によって違うから、
ね、だから一概には言えないですよね、うん、
グルービーとか結構だからそういう意味では面白そうだなっていう。
グルービーはまあ
なんかね、すごい OB とかが来るんじゃないか説が、
たまにいたりするかもみたいなね。
でも今年でも3回目ですもんね。
3回目ですね、
まあ、続けるって、
続けるの大事、本当に。グルービーちなみに出るんですか。グルービー達夫も出るんや
つ。出ない、
出なくなった
出ない
出ない、
もう大丈夫だったんですか。
え、何が、
え、出ないんですか。
出る、あ、うちは出るよ。
でも達夫は出ない、
達夫は出ない出る説ありました
ね。出る説はあったけど
結果出ない。
まあ、練習ではお世話になりました。
でもセクシーコマンドもそうですけど、一般の人たちって練習時間ないっすよね、マジで。
ないよね。
うん、
ねえ、
社会人チームはそうですね。
だから凝ったことができない、技とか、まあ、
練り上げることはほぼ不可能です。
そうだね、
今持ってるものをいかによく見せるか、
いかにこう重箱の隅まで使うかっていう
そういう意味で頭使ってるからやっぱいいのになってるのかなっていう。
なるほどね。学生とかも時間を湯水のごとく使いますからね
結果怪我したりね
昼まで寝てんじゃねえよ
って何やったっけ、あの一回恵比寿がテレビ出た時に1日12時間練習してたみたいな、8時間
なんかむっちゃ長か
った、うん、すげえってなって。
でも昔はやってましたよ
やってた、
やってました僕は。
そんだけやってた。
高校生の時なんか本当朝から晩までとか、始めた当初はもう、
まあそれがないと基本的なうまさがなくなるっていうのはあるかもしれないね。
やっぱ
なんかこう一般から始めた人たち、ダブルダッチを
一般からっていう、
一般っていうのはその
学生でガチでやってなかったと、そう
で、うん、ちょっとやっぱりダブルダッチ上手くなるの難しいなっていうのは結構難しくない、
やっぱ始めた時点、最初の頃の基礎練がすごい大事だよね。
最初の半年1年はすごい大事ですね。
そう、あれがあってこそ楽しめるっていう。ハードル高いっすね、ダブルダッチ
高いよね。
確かに気軽に始められるものではない、
本当に
スポーツになってしまっている。
元からやけど、
普及させるってみんな偉い人言ってるけど、すごい大変な気がする。気軽にやってみてねって言って入ってやって絶対できひん、は
あ、どこまでできたらできたっていうかもありますよね。
またやろうぜって、うん、まあやって楽しかったし、またやろうぜって言えるところまでどうぞってなれるかっていうと結構大変です、ね、そう大変で、もうどうしたらいいか分かんないですよね。ナンも打ってなくなるんでしょ、アシックスのナンを。
アシックスだってこの前イーストで打ってた人たちがもうこれで終わりですみたいな。
ああ、もうラストのロープですか、ね、
ラスト。まあでもその分ファットマンクルーが打ってるから大丈夫だね。
まあでもなくなることは悲しいなと思いますよ。僕ずっとあれ触ってたんで。
確かに10年間アイスと一緒にいましたからね。
そう10年弱ぐらい。
たつは10年。
僕10年とちょっとぐらい、11年目なのかな。
今年11年目。うん、俺今年10年。
16からだから。
10年目かな。
11年目かな。
長い。
長い。
だって始めた頃ディライトまだなかったから、
ね、なかったもんねコンテストしかなかったもんね。
コンテストチャレンジ、
チャレンジか。
いや本当イベントとか増えましたよね、
うん、
あ
ただしあの外向きのイベントは増えてないんだよね。
ああ
外向き全て内向きで完結しちゃってるから、
そういう意味ではこう外向きのイベントって他の業界何かあります？僕がいつも基準にするのは、うん、あのフィギュアスケートなんですけど、
うん、
フィギュアスケートって、うん、いつもテレビでやってるのは競技会じゃないですか。
はい、うん、アイスショーみたいのはあんま流さないですよね。
そうそうそうそう、だからあの競技会っていうのはいわゆるこう丹那のフィサック系のねやつとかと一緒なわけですよ、うん、あれ見ててもねあんま面白くないんですけど個人的には。なんかこう分かんないじゃないですか、だって3回半か、
うんまあね、俺は大好きだから分
かる。まあね、たくさんはすごいらしいですけど、だからそういう知ってる人しか見ない、
うん
う
ん
うん、見ないっていうか面白くないと思ってるんですけど、そういう意味ではダブルダッチとかも大会とかって知ってる人しか面白くない、まあ、ある程度ねとかいうことになっても仕方ないんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
どうなんですかね。
他の業界で言うとあのこの間タッチーと飲んで、
はいはいはい、
タッチーとかのりさんと飲んでたんだけど、はいはい、その時に言ってたじゃん
言ってましたね、
ブラインドサッカーがすごいって。
あこの間うちの後輩がハーフタイムで賞を受けました、うん、ちょっと電話かってきたんですか。
デライトのなんか
面白かった話、
良かった点と悪かった点を一言ずつ一人一分ずつ言っていくってどうですか。良かった点、
なんかすごい同窓会じゃないですか、ダブルダッチデライトって僕の中でそうなんですけど、そしたらなんか肩くんに呼ばれて、まだ出てくるんですよ、
肩くん近くで
来てちょっと来てって、そしたら大正大の沖縄のトッキーさん
が、ね、トッキーさん
来てたね、
3人喋ってて、うん、始まる前なんですけど、そしたら肩くんがまたなんかどっか行って一人連れてきたなと思ったら、それはあの山梨の頂上前の
なんか彼ですよね、
ちょっと背の高い感じの
スーツ着てた方で、そういうその人と初めて喋ったんですよ。そしたらなんか思わぬとこでつながってたりして、
はいはいはい、あの人実はシンガポールに半年かなんか行ってて、
行ってたね、
その時に僕がシンガポールの縄跳びの人を紹介したら、なんか休日24週かなんかあったうち23回ぐらいそこで遊んでたらしくて、全然観光してねえとか言
って、いやでも本当まず山、まあその同期が出てたって、ね、あの山梨の、
あ山梨良かった、そうだから地方良かった、
うん、
今回あの今回その山梨とつくば
パープルーム
パープルームつくば初参加、
それは何一般
つくば大学、
一般部門、
一般部門やけど一応学生が、
なんか前どっかコンテストの時だパープルームいいっつって、
そうそうそうそう、あそこでパープルームいいと思って喋りかけに行ったら、うん、実は MTTR の後輩で筑波出身のやつが繋がってて、一回一緒に練習行ってんけどあそこも結局松本深志高校なんですよ。
うん、頭いいね
松本深志が、やっぱね日本のアブダチ界を背負ってるっていう
最近あんま聞かないですよね、
なんか一時期より聞かないけど、
まあ、あの松本橋高校自体よりも速攻の卒業生、例えば
散らばってるって、ね、
東北大学とか、
うん、
筑波大学でしょ、
うん、
で大阪大学今3年目、うん、これもあれでしょ、であと信州大学、
うん、
あ信州にもいるんだ、
最近できたという噂の
信州って昔ありましたよね、あったってダブラッチやってる人いませんでしたっけ
大学で、
あこっちか、
そっちいた、
そっちいた、
信州ね、いた気がするんだ俺、
こっちかって
すごい気流者全然分からん、
旦那は分
から
ん一回そう高校生の時、まっちゃんと、
ああれ
旦那はでグーグーする感じのなんだっけな名前、その人と一緒に小学校行った記憶があったんだけど、
群馬とかじゃなくて、
いや信州だった気がするな、
まあまあまあとりあえずね今回なんか僕の話しちまいますけど、あの地方からとか新しいサークルが出てるっていうのがすごい個人的にはすごい嬉しくて、
広がりましたよね、 麗澤大学とかも、
はいはいはい、
結構出てたね、
出てきたし、で千葉大もすごい最後のチーム良かったよ。
最後のチームだってなんかもう5位に入るんじゃないかっていう、
ドキドキしてた。
5位でしたけど、
ドキドキしてた。
そうそうそう、横で見てた年とかもすごいこうバクバクしてそうな雰囲気を。
あれで分かったのが、ノーミスって必要条件でもないし十分条件でもないんですよね。ノーミス出したところで入れないし、ノーミスじゃなくても上位に入れるじゃないですか。なので、まあ、あのコメントでノーミス出しますっていうのはぜひやめていただきたい。見てる側としてはそんなことは別に、
確かに
そっかって感じなんですよね。
っていうの
もチームによって悪かったなと思いますよね。
うん、まあでもラスト
そうか、
はい、ノーミスかどうかは分からないぐらい疲れてました。
ノーミスでした。
ノーミスでした。
そこは覚えてる。
ということで、僕はあの新しいサークルすごい好きなんで、うん、会ったら結構喋りかけに行きたい。昔のことがあって、うん、昔の自分たちが、あの
あ
すごいあの
初めての
、のあれがあったんでね。タクさんどうですか、今年の一言。セクシーコマンドとかでもいいですけど。
やっぱまあ B ジャックがすごかったっていうのと、悪いことか、でもいつも通りだけどな。
じゃあいいです。
選手としてはあの選手集合から待たされる時間がすげえ長くて、
あ
運営的なことですね。
そうですね。
それ長老会に言わなかったんですか。
いやガチすげえ言ったよ。
それはでも分かりますよ、
うん、どうですか、
スタッフに文句
はない。良かったっていうのはジャッジにヤマトがいたっていう、
ヤマトは良かった、
すごい良かった。今までのジャッジコメントの中で一番良かったんじゃないかっていうぐらいまとまってて、
立原を超えたか。
いやそこそまさにそこっていうところをバチッと言ってくれた。
聞いてないんで僕ら。
あ本当、
いやあれ良かったなと思って、でジャッジコメント割と聞き流される風潮にあるんで、ちゃんと出た人は心に刻んでほしいなって
。聞いてほしいよね、
本当に本当 本当によ
く知ったいと思ってジャッジの人がわざわざ時間使ってみんな疲れてる中言ってるのに、あんまり反映されてないし、
だいたい聞いてる人は聞かなくていい人なんですよね、
うん、そうなんですよね。
そうなんですよね。
確かにそう。俺絶対聞いて帰ります
もん、ね、うん、俺も聞いて帰る。
そうなんですよね。
俺もはや録画してたから。
まあまあいいところは、
いいところはそこで、
そこでしたね。
ヤマトさすがってことね。
そういや分かりやすいジャッジコメント、うん、すごい良かったなって。悪かったところは、
あ別になかったら読んでもいいで。まあ、なかったらじゃないか。
デライト、デライトっていうかダッチですね。やっぱり何したいかをもうちょっと分かりやすくしてほしいなっていうのと、あの何が悪かったかをもうちょっとちゃんと考えて次に生かしてほしいのと、何が悪かったかは自分だけの問題じゃなくて大会側にも問題があるので、そこはちゃんと考えてほしいなと思います。
大会ほんまね、デライトじゃなくてもいいやん。ほんまにグルービーとかすごい大会やから出たらいいのに。
6000円も払ってなんかよくわからなくて終わるってすげえ
もったいない。高校1年生とかね、まあ、出るのすごいいいと思うんだけど、こうあのレベルであのお金を払う価値があったのかっていうのが結構思うチームはいっぱいあって、それやったら本当にグルービーとかの方が出やすい。なんていうかな、これ別にグルービーがしたとか言うわけじゃなくて、
うん、そうだね、
あのやっぱ経験を積む大会としてはグルービーとか本当にいいと思うから、うん、出会いとちょっとお金もったいないなって人たちがいっぱいいた。
こっちから見て、
こっちから見 て、
ね、こっちから見て、選手側の意見じゃなくて見てる側として、
出る人の自由じゃないですか。
自由やけどね。そう自由やけどっていうのだから、それであとこうまた話変わっちゃうけどさ、あのブザーシステムってあるやん、あのアジアズゴットタレントブーっていう、あれ導入したらもっと減るんじゃないかなと思って、時間がね、
時間になるとね、
またちょっと違う大会にな
る、2チームぐらいに100分の2ぐらいにあるかな、
まあ、念のためそれも長老会で言っておいたけど、
はいはいはい、コンテストとかまさにそうですよね。あのもっとね、
コンテストだったら面白いかもね、うん、時間短縮になるし、ただ読めなくなっちゃうね、尺もね。
まあ、デライトは一応学生メインの大会だから、
うん、あ
コンテストならありかなって思うけど、
そういうこともね、新しい人たちがどんどん大会を作ったりしてくれてたら面白いんですけど、なかなかそういう、
まあ難しいと思う、
難しいという結論がないことでなりましたが、これ流すかどうか分かんないですけど、とりあえず締めます。
はい
はい、
はい、じゃあこれから飯食いに行きます。
はい、飯食いに行きましょう。メンバー誰でしたっけ。
超三流タックです。
サブロック達郎でした。
MTTR のモヒと
岡門でした。バイバイ。
じゃあね。
バイバイ。バイバ